今年はですね、まあ、コロナの関係は本当にコロナの不思議というのが山ほどあるんですが、まあ、だいぶですね、12月になりまして、従来から、まあ、あの視聴者の方からも資料をいろいろいただいてるし、それからまあ公的には感染症センターみたいなところから毎週出されているし、厚生労働省も記者会見してるわけですが、おそらくまあ地上波全部見てるわけじゃないんで分かんないんですけど、多分地上波ではこういうものは中心的には放送されてないと思うんですが、去年と今年とものすごい違うんですよね。インフルエンザはもともとすごく少なくて、だけどもこんなに少なくなってますます開いてきましたね。この表は2019年、去年とですね、2020年、今年の、5000のですね、医療機関に、来た患者さん の診断結果を毎週、集めて放送するんですね。アナウンスするんですよ、国がですね。でその数なんですが、ものすごくインフルエンザ少なくなってきましたね、今年特に。去年に比べて2245分の1、今年に比べて去年が2245倍の患者さん、まあ、インフルエンザが一番すごいですね。それから RS ウイルス風邪、まあ、ちょっと若干いろいろな季節性もあるんですが、一応13倍、咽頭結膜熱が3倍、連鎖球菌の咽頭炎が8倍、去年が8倍ですよ。感染性胃腸炎3倍、水痘が3倍、手足口病が31倍、頭発性発疹が0です。ほとんど今発生してないですけど、ヘルパンギーナってあんまり知らないんですけど、これ6倍、流行性耳下腺炎3倍、流行性結膜炎2倍と。そして今年がものすごくこういう流行病が少ないのは3つ原因が考えられると、このブログでお話しましたね。まあ、1つがウイルスの相互干渉、つまりコロナウイルスが入ってきたので他のウイルスが遠慮したというのが1つ、それからみんながマスクかけたり自粛したりから少なくなったっていうのが、まあ、1つですね。それから、国民がもう病院に行くとですね、 PCR 検査なんかされて、マスコミがわーわー騒ぐんで、もうマスコミが憎らしいんですけど、まあしょうがないと。マスコミはもう自分たちのことだけ考えてるわけで、 NHK の人も感染してると思うんですけど、まあ、自分のところの感染者は絶対出しませんからね。まあそういうことでこういう結果になってるんだけども、どうもあのマスクと自粛は違いますね。っていうのは、あの最初からマスクと自粛が違うのは、インフルエンザが減り出したのがまだみんながマスクもしてない、自粛もしてない時期からですので、そういう時期的な問題でですね、みんながマスクしたり、自粛したから減ってきたんだっていうんじゃないんじゃないかっていうことをこの前お話しましたが、だんだん出てきますと、こうデータが出てくるとだんだん新しいことが分かっていくんですが、感染性のもんでこれだけ差がつくっていうことはですね、いろんな病気によって差がつくっていうことは、一律に減少するような措置とは関係がないっていうことになりますね。例えばマスクが、まあ、こういったウイルスを阻止するとすると、まあ、大体は例えば10分の1になるとか100分の1になるっていうんで、それでまあ、菌とかウイルスによって少しずつ差が出るっていうことになるんですが、こんなに2245倍からですね、まあ、ほとんど変わんない2倍とかいうのがあるっていうことは、一律の効果ではないっていうことを言ってるんで、これはマスクとか自粛ではないってことになりますね。そうすると一応2つに絞られます。1つはウイルスの相互干渉とですね、それから日本人がマスコミに意地悪を受けて、これマスコミの人ね、もう少し誠意を持ってほしいと思うんですよ。まあ自分たちの視聴率も大切だと、そんなこと言ってもですね、やっぱりあなたたちは文化人なんですよ、社会の指導層なんですよ。それがただただ自分の金のためだけに動くっていうのは良くないですね。マスコミの人でも一人か二人ぐらい私の声が届く誠誠意がある人がいませんかね。こういうのもちゃんと発表して、やっぱり病院にみんなが行けるようにしなきゃいけないね。これは医療崩壊ですよ。あの医療崩壊っていうのがですね、政府とか医師会だとかそういう人の話聞くとですね、自分たちのことばっかなんですよ。病院が崩壊する、いや病院が崩壊してるよりかこっちの方が崩壊してますよ。 これがね、マスコミによる診療に行かないということがもしこれの原因であれば、もうマスコミの罪はものすごく大きいですね。もう一つはウイルスが本当に崩壊しちゃったじゃないのってのがあるわけですね。インフルエンザウイルス2245倍っていうと、もうインフルエンザウイルスがもう崩壊してしまったと。まあもともとですね、実は多くの方からいろんな資料もいただいてるんですが、実はワクチンが一番有効だったっていうのが天然痘撲滅なんですけどね。しかし、ちゃんとした方から来たグラフをじっと見ますとね、あの有名な天然痘ウイルスがワクチンで撲滅したっていうのも嘘の可能性が強いですね。私が科学的な目で見たら嘘ですわ。つまりタイミングが合わないんですよ。ワクチンでこう免疫をみんなに作っていって、天然痘ワクチンで天然痘を撲滅したっていうのは、もしかするとワクチンの製造会社のフェイクでないかと思いますね。それからインフルエンザですよ。インフルエンザっていうのは毎年2000万人、約2000万人がかかって、約1000万人が病院に行って治療を受けるんですね。ワクチンは5000万接種なんですよ。まあこれは1人が 2回接種する場合もあるんで、ちょっとそれを全部調べないと人数にはなかなか難しいんですけど、5000万回も毎年国民にワクチンを接種してですよ、かつ2000万人が感染する。しかしそういう現状がずっとここ10年も20年も続いてるにもかかわらず、ワクチンが決め手だっていうのは何なんですかね。もしワクチンが決め手なら、インフルエンザっていうのは毎年5000万接種ですから、そのワクチンは決め手のはずなんですよ。しかもインフルエンザワクチンっていうのは今度の新型コロナワクチンに比べて急増じゃありませんからね。じっくり研究してじっくりしたものを出してるわけですから。それでも今でもインフルエンザワクチンは全く効かないというお医者さんの解析と、ある程度効くというお医者さんの解析と、それから重症化を防ぐというお医者さんの解析が3つあるんですけど、私がこう見てますとね、重症化を防ぐってやつはどうも利権の匂いがしますね。だから5000万回打って2000万の患者数、2000万人の患者数っていう現状とですね、現在政府とか医師会とか厚生労働省が言ってるワクチンが来れば安心なんだなんていうのは本当なんですかね。本当じゃなかったら、対策を打っとかなきゃあるんですよ。このインフルエンザの2245倍っていうのはそれを示してますよね。これでも感染学会は黙ってんですよ、今のところ。なんでこんな重要なこと黙ってるんですかね。だって今年のインフルエンザの患者さんは去年に比べて2245分の1、そういうことが今まで感染学者が新型コロナウイルスで今年の2月から言っておられることと整合性が取れてるんですかね。こんなに少なくなるんだったら、インフルエンザと同じような、インフルエンザが減ったと同じような感染防止方法っていうのはあるはずですよね。だからそしたら、新型コロナウイルスの感染度が2245分の1になるんですから、それでもう自粛も何もなくなっちゃうじゃないですか。なんか自粛するとか夜の10時から店を閉めろとかいうのは、どうもね、何の根拠もなく人をいじめようということじゃないかと思うんですね。 NHK とか、まあ他の民放テレビが国民を脅す、そうしたら国民があるコロナ怖い、コロナ怖いってなる。しかもどこぞでコロナが発生したとかですね、なんか佐賀の方のサッカーの監督がコロナにかかったって、そんなことを放送して本当にいいんですかね、報道して。だって毎年ね、インフルエンザに誰がかかった、風邪を誰がひいたって全然報道しないじゃないですか。どうしてそんなに違うんですか、報道の仕方が。だからみんなもそれが嫌なんですよ。それが嫌で今縮こまってるんですね。別に新型コロナウイルスが怖いわけじゃないんです。新型コロナウイルスは怖くないんですよ。だって20歳から60歳までの働き盛りの人でインフルエンザ、新型コロナウイルスに亡くなった人は100人ぐらいしかいない。奇病中の奇病ですよ。 だから100人が死ぬからっつって外出ちゃいけないっつったら、あのだいたい交通事故4000ですから、4000人ですからね、交通事故の負傷者80万人ぐらいですから、外自動車を自粛するか外出るの自粛するかしなきゃいけないじゃないですかどうしてこういうことになってるんですかね。それはね、あの人が自動車事故にあった、あの人がこうだったっていうのを詳しく詳しく報道されちゃったらですね、それは車も運転できなくなるわけですよ。それと全く同じなんですね。いや、こうやってね話しますとね、もうテレビも見ちゃいけないですね。これはもういけないというレベルですね。新聞を取ってはいけない。新聞を取るっていうことは反社会的活動をしているところに資金を渡すのと一緒ですよあの社会というのはね、悪いことをしている人にお金を渡しちゃいけないんですよ。ですからこれだけいろんなことが起こってるのに、まだテレビも新聞も誰が新型コロナにかかったのだっていうようなことを放送してるってことは、もう社会反社会団体ですよ。明らかに反社会団体。しかも国からこの認可をもらってですね、ほとんど一流大学での人がやってるわけですからね、もう非常に罪がこうなんかひどいですね。